皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私本ですと
グリーンティーと
ママです。
3月も30日になりました、皆さん。
はい。
卒業はもう終えた方が多いんですかね。
うん、そう。春休み中ってことですかね。
まあそうですね。
言うてももう4月2日まで、あっという間でだと思いますけどね。
新年度ね。
うん。
4月2日からなの？まあ月曜日からスタートするところが多いのかな。
まあ、さすがに、そうじゃないですか？大体のところは。
親、いけないからね。
そうか。いや、なんか4月第2週からとかっていうところもないのかな。
ああ、入学的な、ところとかね。
そういうのもあるかも。うん、社会人は、やっぱ4月の最初のね、月曜日、年度が変わることが多いですよね。3月の。
そうか、うん。
そうすると新入社員も大体4月の1日というか、まあね、平日だと2日になるんですけど、うん。初々しい人たちが入ってきてね。
不安と期待を胸に、初出社をしていくわけですけれども。
そうですね。
どこから。
着慣れないスーツでね。うん。
1ヶ月ぐらいすると、もう大体みんな顔が死んでるんですね。
早い。あれでしょ、5月病ってやつが。
そうですよ。5月病が来ますからね。まあ、新入社員で5月病とか言ってるやつはもう一生無理ですね。
もう季節とかのせいにすんなと。
そうそう、季節のせいとかにすんじゃねえと。うん、あのね、新入社員1ヶ月目なんてまだ研修とかね、ちょっと、その、やらなきゃいけないことを覚え始める時期でしょ？
うん。
そんな時に、僕5月病なんです。ふざけるなと。
で、だよ。ホネストパイセンはね。
え？
この手の話になると厳しい目線で、ね、後輩を指導してますから。
そうだよ。いやいや、そらそうですよ。何？そのやれ、朝の満員電車が辛い。そんな、みんな辛いわ、そんなの。わかっとんかと。ねえ、ほんとに。もう、小一時間注意しますよね、そんなやつは。
聞いて。いやいや、だるいなって言ってるだけくらい許してあげてくださいよって話。
いやいやいや、それだるいなっていうのはいい。いいよ。
でしょ？
それはもう、先輩に聞こえるところで言っちゃダメ。
まあね、それはそうですね。うん、
そうだぞ。ね。いや、もう。それで小一時間怒られて、
うん、
さらに会社も嫌になると。
俺もう、だるいなって言われたら、後輩と一緒に、だるいねー、そうだねーって言っちゃいそうだけどね。
わぁ、めっちゃいい先輩。何それ。
いや、だってだるいじゃん。
どっちかというと僕もそう、ね。うん、あんまり口ぐさく怒ることないんですよ。
何それ。まあまあ。
いや、まあ、いや、どっちかっていうと、いや、俺もその気持ちわかるわーってなっちゃう気がする。いや、あんまりそういうシチュエーション遭遇したことないんだけどさ。
まあ、大概、だね。まあ、その、どういうぐらいに、そいつがそれによって、著しく生産性が落ちてたりとかすると、ちょっと面談とかしてあげて、もう大丈夫なのかつって。
ああ、でも、そういう、ね、私いい先輩です、みたいな。
まあでも、人によるの
も、
はぁ、
ちゃんと注意はしますけどね。なんでしょう。小一時間怒るっていうのはちょっと、意地悪な先輩だと思うわ。
ええー、まあまあね。私もそんなこと言ってますけど、後輩が仮にですけど、
うん、
僕のところにね、ホネスト先輩、ちょっともうなんか、めんどくさいですね。かったるいですね、もう5月とかって言ってきたら、もう何言ってんね、俺が一番かったるいよって言うと思いますけどね。
うん、まあ、それくらいのやりとりが一番ちょうどいいんでしょうね。
そうですよ。まあ、5月っていうのはかったるいもんですから。4月はまだリフレッシュというかね、フレッシュな気持ちで。会社にも来る人多いんじゃないですか？それはもう、うん、新入社員に限らずですよ。今、会社勤めの方、うん、もう何年も会社勤めの方もね、4月はちょっとパリッとした気分になるのかなというふうに思いますけれども。
うん。新しい風が吹くって感じがしますよね。
そうですね。うん、花粉とともにやってくるわけです
ね。まあね、もう花粉すでにやばいからね。
もうね、来てるみたいで、うん。いや、本当にこの前思ったんですけど、花粉の件に関して。お二人花粉症でしたっけ？
まあそうですね。
うん、そうですね。
グリーンっていうのもね。あ、馬場さんもそうですか。
うん、そうです。
なんか、うち、僕がこう、一緒に働いてる仲間たちも、まあ、花粉症の方が結構いらっしゃって。なんかもう、いや、今日、やばいです、みたいな。ズビズビで、この部屋とか特になんか花粉すごいですとか、結構いろんな人が言ってるんですけど、一人だけ何にも感じてないんですよ、僕。え、うん、そうなんですかみたいな。もう花粉症じゃないんで、まだね。幸いのこと、うん。で、それをこう、なんかみんなが、今日花粉すごいよね。うん、すごいすごいってこう盛り上がってるさなか、なんか一人だけその花粉を感じられないと、なんか一人だけお化け見れてない人みたいな気持ちになっちゃって。
いや、でも割合的にはね、4割くらいじゃなかったでしたっけ花粉症の人って。うん。うん、そんな全員、ね、ホネストさん以外の人が花粉すごいよねとか言ってる人って、半分くらい合わせに言ってますよね。
あ、ほんと。
さっきの話じゃないけど、わかるとか言って。で、ホネストなんか何もそこに何も言わないのは、それは正直、うん、正直だからですよ。
いやいや、だってさ、何にも感じてないのにさ、辛い思いしてる人の思いをさ、言えないじゃん。なんか、わかる。なんか、ちょっと鼻、ムズムズしますよね。いや、そのレベルじゃないんです、みたいな話になったら、ただただ恥ずかしいだけだからさ。
まあね、だから、あ、そんなにひどいのみたいな、それくらいしか言えないと思いますけどね。まあ、
それはもう僕、はっきり言っちゃいます。いや、全然わかんないっすわ、って言っちゃう。
うん。
まあ多分嫌なんで、イラッとするんでしょうけどね。こいつ花粉症じゃないのイラッとするわ、と思ってるのかもしれないですけど、全然わかんない。
そこまではわかんない。
そうなんですよ、ね、花粉症ね。だからといって僕はそちら側になりたいとも思わないしね。
まあ、
お化け見たいとも思わないし。
うん、もう、常時集中力をなんていう下げるバイアスがかかってる感じになりますからね、花粉症。
それ辛いよね、そう考えるとね。うん、
家の中にもね、入ってくるんですよ、微量に。
うん。
まあまあ、それはそうでしょ。
そう。で、やっぱりさ、空気循環させるために、ちょっとどこかさ、開けてたりとかしてるじゃないですか、うんうん、冬場でも。
うん。
なんか、通気口みたいなさ、そういうとこからも入ってくるみたいで。
すまんな。
朝起きて、普通にこう、なんでしょう。いきなりもう、ズルズルから始まるみたいな。
う
ん、
そうそうそう。
ああ、そう。
そういうのね、
その時はもう、ね、一日中ダメになっちゃう。
そう。朝来るやつはもうモーニングアタックとかって呼ばれたりする、ね。
呼ばれて
ねえよ。
マジ調べてごらん。モーニングアタックで出てくるから。
うん。それ。
自律神経がまだね、きちんと動いてない時に花粉を、まあ、はいはい、アレルギー反応を起こすと、まあ、過剰に反応するみたいな。そういうのもモーニングアタックで、ね、行ったりするらしい。
確かに、あれですよ、うん。朝さ、鼻詰まってる時あるじゃないですか。
うん。うん、
で、そこで、とっさに鼻噛んじゃうと、なんかずーっと出てくるようになっちゃうんですけど、
うん、
最初にね、1時間くらい、いや、まあでも、鼻噛むレベルじゃねえなって勝手に自分で言い聞かせて、鼻を噛まずにいると、その後ちょっとこう、なんでしょうね、鼻噛んだとしても、そんなにね、出てこなくなるってことに。
ちょっと自分をちゃんと制御できてる感があるよね。
そうそう、そのモーニングアタックに負けないようにそう、ね、してる感じあるけど。
まあでもね、花粉症ってもう本当に立ちが悪いのは季節が悪いよね。3月とか、まあ2月の後半とかもちょっと暖かくなってきてさ、晴れてさ、うん、そろそろ。
せっかく外が気持ちがいい。
そうそうそうそう。
桜も咲いてきていい感じみたいな時に、
もう全盛期を迎える
とかで、もうそれどころじゃねえよって。
そう。
いやまあ花粉たちからしてもいい季節なわけですから、それはもう、花粉に失礼ですよ。
いや、まあ、いやいや、そらそうなんだけど、杉を植えすぎてるからね。どっちかっていうと、そこがね、
杉を植えすぎてる。ね、てるそうでしょ。
そこ引っかかっちゃった。
杉を植えすぎてる。
いや、俺別にそこ意識して話してないんだけど、
ね。あ、そう。まさかと思
った。俺ですよ、まあ。
え、なん
か花粉症の話をしたいのか、邪魔をしたいのか、どっちかわかんないよね。自分から花粉症の話を振り出す。振り出しといて、こっちが真面目に花粉の話したら。
邪魔なんだよ。杉なんかそんな。だってそれはもう昔の日本人が、もう成長速度が一番速い杉をどんどん植えて、
うん、
植林伐採やら何やらでわーわー言われないようにするために植えたのがきっかけでしょ？
うん。
それはもうだから昔の人を恨んでくださいってことなんだよ。
うん。
まあそういうことですよ。
え、でも、
うん、
そうか、杉ね。杉花粉が一番きついというか、みんながかかってるもんですよね。
そうですね。 ね、他の国ではほとんどないですからね、花粉症って。
そうね。うん、まあまあ、その花粉症のね、方を思いやる気持ちを忘れずに、私は、こう、ただただ大変だなと見て、いく人生を送りたいなと思ってますけど。
うん、まあ、かからないのが一番ですね。
そうね。
はい、
うん、
今日はお便り来てないんで、
うん、
早速本編の方に入っていこうかなと思うんですけど。
うん、
はい。
冒頭、かけるじタイムズ、グリーンティーさんですが、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
はい、今日はですね、スマホが広げた、ながら教育の、ながら勉強の弊害ということで、うん、まあ、東北大学の加齢医学研究所の所長であるですね、川島隆太さんという方がですね、あの記事書かれているものです。で、これちょっと紹介しようと思います。まあ、あの人です。はい。何ですか？
DS ですね。
そう、脳を鍛える大人の DS トレーニングっていうやつで、ちょっと一時期有名になったの、十数年前ですけどね、なった人ですね。
そうですよね。
例の DS の音声、サンプルとか言わなくても大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？カルボナーラのってやつか。あれカルボナーラだから違うか。ごめんなさい。ちょっとそれ違うやつでしたね。はい。
何の話をし
たいや、なんだっけ。カルボナーラを作りましょうみたいな、そういう。
違う。それは DS でもないっつそれ昔のあれ何だったっけ、コンピューター音声ね。
そうだっけ。でも DS でなんか料理、お料理なんちゃらみたいな。
ああ、うん。でも DS のソフトって、
いや、あるけど、
ある
それよりはるかに昔の、フラッシュの時代からのやつでしょ。
まあまあ、そうなんですけど。でもちょっと話しすぎちゃったんですけど。
ですね。
そう。
あったあった、そういうの。今はもっとね、ハキハキ喋れますから。
そうですね。うん、まあ、ね、その調査からね、ニュースになったもので、まあ、まあ、ちょっと内容はおいおい紹介していきますけれども、まあ、ちょっと仙台市のですね、中学校、中学生とか小学生とか、そういうのを結構かなりの数を調査して、まあ、分かったことっていうのをちょっと記事にしているものです。まあ、テーマは、ながら勉強ということで、まあ、ちょっと本編を楽しみにしてください。
わかりました。はい、そして後半、井戸端カオスですけれども、うまうまさん。
はい。今ね、政権が揺らいでる時期で、3月30日も多分まだそんな感じになってると思いますけど、まあ森友の問題、ね、はい、全く我々一回も取り上げてないっていうのとか、あんまりその政治経済の話は、比較的トークテーマから除外してる傾向にある我々ですけれども、
うん、
まあ森友問題を深く掘り下げるっていうよりかは、これ結局文書改ざん、
うん、
ね、文書改ざんに見るですね、やっぱりそういう、社会人とか政治家の人たちがやってしまう大人の罪みたいなものって、
うん、
子供から見たらこれって何がいけないのって多分思ってて、首をかしげてると思うんですよね。
うん。
森友問題で政治家がすごく叩かれたりとかしてるんですけど、
うん、
人殺しましたとかだったらすごいこう、なんでしょうね、子供から見ても大罪じゃないですか。
はいはいはい。
なんかそれをなんか文章を書き換えとか、忖度があってとか言われても、中学生くらいまでだったら何言ってんだろうこの人たちっていうかね、多分わからないわけですよ。
うん。
で、まあリスナーさんもまあ中学生の方から聞いていただいてる実績がありますので、
うん、実績がね。
実績がね、ありましたので、まあその、なんでしょうね。森友問題から学習できるような大人の罪みたいなものを3人で話してみようじゃないかと。
ほうん。
なるほど。
はい、思います。
なるほど。わかりました。では早速、かけるタイムズから参りましょう。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで T ドリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
はい、ということで、かけらじタイムズは、スマホが広げたながら勉強の弊害というタイトルです。ながら勉強。 ね。ながら勉強ってしたことあります？まあ、何がながら勉強かっていう定義は何も。
え、ラジオ聞きながら勉強とかそういう。
ああ、まあそうです、そうです。そういうの全部
そうですね。それはもう高校の時はもう基本的にね、テレビなんか見れませんから。うん、いや、ないってわけじゃないですよ。
うん。
テレビ見ずに勉強しろって言われますんで。
うん。
まあ大体ね、部屋に戻って勉強するんだけども、いやまあなんか耳が寂しい。ああ、耳が寂しいと。そんな当時、ポッドキャストもありませんから。
うん。
まあ、普通に、ね、ラジオをつけますよね。それで大体オールナイトニッポンとか聞くわけですよ。うん、そうすると、まあまあ、勉強が手につかんわけですわ。
ダメじゃん。ダメじゃん。
ダラッパッツ。あの音楽に乗せてジングル言いてえなーってもうずっと思ってますけどね。その夢がいつか叶う日を夢見て、僕はずっとポッドキャストやってますけど。
まあ、なるほど ね。ラジオを聞きながら。まあ、これはね、はい、もう代表的な、なんでしょうね、はい。勉強のスタイルというか、はい。結構昔からね。もう今、50代ぐらいの方でもやったことあるんじゃないかとかで。
まあまあまあ、ね。もうずっと前からやってますよね。
うん、はい。まあ、勉強に限らずね。
そういうの、うん。うん。そうそうそう。聞きながらね、できます。うん、音楽とかね。
うん。まあ、音楽もね、僕らの時はまあ、何ですか？あの、MD とか。あの、そういうの、ね。
そうそう、MD ね。
今は、なき MD。
いや、全然カセットとか使ってましたからね。
カセットもありますよね。まだね。うん、中学生ぐらい
ら。あの、鉛筆でね、あの、くるくるして、こう、巻き戻したりするやつ、ね。
そうですね。で、あとはそうそうそう、あの、テープを貼って録音できるようにするとかね。そういうことをやっておりましたけども。はい。まあ、そういう、ながら勉強ですね。で、これはまたですね、最近は、こう、ちょっとスマホ、の影響でさらにですね、ながら勉強が、まあ、しやすくなっていると、まあ、言われておりますけれども、まあ、ちょっとそのながら勉強に関して、まあ、先ほどの川島隆太さん、が、調査をした結果を、まあ、一つの記事にまとめたものが、あります。で、まあ、一応タイトルがですね、スマホを捨てれば子供の偏差値は10上がるとかっていう、ちょっとキャッチーなタイトルになっているんですけれども、まあ、あの、本質的なのはこの偏差値がいくつ上がるとかそういう話ではなくて、まあ、今回タイトルにした通り、その、ながら勉強っていうものがちょっと弊害があるんじゃないのというところ、まあ、当たり前のように聞こえるんですけれども、その弊害が、こう、スマホによってね、よりちょっと、まあ、拡大傾向にあるんじゃないかというような、そういった内容の記事に、まあ、なっています。で、ちょっとですね、うん、あの、内容をちょっと紹介していきます。まあ、川島隆太さん、東北大学に勤めてらっしゃいますので、そのお膝元である宮城県仙台市の公立中学校に通う22,390人が受けた数学の試験結果と平日の、まあ、家庭での学習時間の長さとかですね、あとは睡眠時間の長さ、まあ、さらに携帯電話やとかスマートフォンの使用時間の関係を、まあ、いろいろ調査した結果がありますと。
うん、
で、それでですね、あの、スマホの使用時間と数学のテスト結果と、あと、家庭での勉強時間。まあ、その関係をまず、まあ、見てみると。見てみるとですね。まあ、これあの、お二人にも記事渡ってるので、ちょっとグラフ、はい、1ページ目のグラフとか見てもらえると分かります。
見てますよ。
まあ、はい、簡単に言うと、家庭で、勉強時間同じでもですね、携帯とかスマホを使用する時間が長いほど、まあ、成績が下がる傾向があると。いうことが、まあ、分かったと。
うん、まあ、そうでしょうね。
まあ、ね。だから、うん、そうですね。純粋にそのスマホとかの時間によって下がっている。で、例えばこれを言い換えるとですね、家庭で、まあ、毎日2時間以上勉強していても、まあ、携帯とかスマホを3時間以上使用すると、携帯とかスマホを使ってない。さらに、勉強も全然してない生徒よりも成績が低くなっているというふうに記事に書かれています。
まあ、そうだね。
はい。つまり、まあ2時間を超える勉強をしたのにもかかわらず、スマホとかを触ることによって、まあそれがその、無効化されてしまったと。うん、まあそういうふうに、まあ捉えることができる。っていうのが、まあ一つ、調査の結果から見えてきたことだと。まあ、なんか成績下がるのはわかるけど、勉強しない子よりも下がるっていうところはなんかね。
でも勉強しないというよりも30分未満しかやってないって
ことですね。うん、あ、まあまあ、そうですね。うん。
まあもしくはスマホをいじらないくらいですから、割と授業とか真面目に聞いてるっていう背景もありそう
ですね。その可能性はあるね。
なるほどね。
家での勉強しない。
そう、スマホを家でもやってる人は、もちろん授業中もなんかこう LINE とか来たら、トゥルンってなったらこうちょっとこうやってるわけですよね。
うん。
そもそも授業からして聞いてねえんじゃねえかっていう気も。
なるほど、ね。
その可能性は大いにあるね。
なるほど。
うん。
確かに。その観点はこの記事には、なかったですね。
まあ、だから家でしか学習できない実力テストみたいなさ、うん、あの授業はあんまり関係ない何かこう別カテゴリーのテストとかを受けさせても、うん、でもきっとまあ同じような結果にはきっとね、
うん、
なるんじゃないかとは思います。
まあまあその前のね、うん、実績というか勉強してきた積み重ねがありますからね。
もちろんそうね、
うん。
なるほど。はい。まあこれがですね、家庭での勉強時間を、まあベースにした、まあ、調査の結果になります。まあ勉強時間、同じでも、まあ、スマホを利用する方が成績が下がるんじゃないかということと、あと次のページに行くとですね、睡眠時間との関係、つまり、スマホを使ってると、まあ、その分睡眠時間が削られるから、まあ、成績が下がるんじゃないかということに対して、まあ、本当にそうなのかっていう、因果関係を、まあ、調べたくてですね、睡眠時間との関係っていうのも調べていて、で、これに関しても、まあ、大まかな傾向としては睡眠時間は同じでも、まあスマホ等の利用時間が長ければ、長いほど成績が下がるような傾向が見られたという、まあ風に記事にはなっていると。まあちょっとね、スマホを持ってない人と、1日に1時間未満っていうところのちょっとグラフで、1時間未満の方がちょっとグラフ高くなってるような気もするんですけども
。まあ、うん、さっきのやつも1時間未満が一番高かったですね。
まあ、そうですね。まあちょっとその辺は、
効率がいいってことでしょ、うん、きっと。
使い方、
まあ、だからやりたい時にやって、
うん、
もうそれ以外の時にはしっかり勉強するっていう。
そうそうそう、
まあ昔ね、ゲームは1日1時間みたいなことよく言われてましたけど、うん、
あの理論が一番いい。
そう、実証されたっていうことですね。
うん、はい。なので、まあ単にスマホを触ったら、いるから睡眠時間が削られてるっていうような関係ではなくてですね、まあここまでの調査から、まあ、スマホ等の使用による成績の低下は勉強時間とも睡眠時間とも直接は関係していなくて、まあ、それぞれとは独立してスマホを使うことが直接成績に影響を与える可能性が高いというような、まあ、見解に至っているということになります。で、ただ、まあ、ここまで調べたものの、まあ、実はね、因果関係どっちなのっていうのはまだ明確ではなくてですね、つまり、スマホを使ったから成績が下がったっていうわけじゃなくて、その元々成績の低い生徒たちがスマホへの関心とか親和性が高い中だけなんじゃないの、みたいなね、
まあ。真面目と不真面目みたいな、そういう問題も。
まあ、ニワトリが先か卵が先かって話ですよね。
そういう問題も、まあ、疑問が残ったので、まあ、それを調べるためには、時間経過でどう成績が推移するのかっていうのも調べてみないとわかんないねという、まあ、ことで、まあ、匿名化をした上で、まあ、すべての児童生徒の追跡調査、まあ、つまり、まあ、今言ったね、睡眠時間、勉強時間、スマホの使用時間っていうのは、まあ、生活習慣と、あと実際学力が経年でどれぐらい変化するのかというのを、まあ、時間スケールでもずっと見ていったと。
うん、
で、そこのね、詳しいデータは、この記事には載ってないんですけれども、まあ、その結果ね、次のことが分かりましたと。まあ、一つ目が、まあ、スマホを使わないと成績が向上していくということと、うん、使用し続けると、まあ、成績が悪くなっていくと。
うん。
で、使用を開始する、今まで使ってなかったのに、使い始めると、たとえ成績は良くても成績は低下する。
うん。
で、逆に使用を止めると、成績が向上するという。まあ、もう僕らのなんか常識というか当たり前のような結果が、まあ、浮き出てきたということにな
って。でもさ、うん、さっきのグラフから読み取るとさ、
うん、
まあ、さっき今話してたように、全くやらない、全くそのスマートフォンを使わない子よりも、1時間未満使ってた方が、若干上がってる傾向にあったりするじゃない、
うん、
そこら辺は加味されてないのかね。
まあ、そこら辺は、なんだ。体制に、いや、多分その1時間とかってあんまり考えられてなくて、たくさん使えば使うほどっていう傾向の話をしているだけだと思います。
はぁ、あ。
うん。
なんか、この分析を普段やってる身からすると、そこら辺無視できないところなのかなと思っちゃうんで、この分析としては ね。
どういう、そう、どういう理由がある、んだろうっていう、うんうん、また別の推論を立てて、
そう。
そこに対して、実は1時間未満やることが、もしかしたら、いいと。
そうそう。
何か別の分析結果。
でね、そこに関して一つ答えとなるだろうというのが、次の、今から話す、うん、まあ記事の内容で、まあ、つまりそのスマホを使ってるって言っても、どういう目的で使ってるのかによって、全然影響違うよねっていうのが、今から話すお話になります。で、その先ほどのその1時間中、1時間未満っていうのも結局、何の目的で使ってるのかっていうのが、あまりこう、明確じゃないので、なんで上がってるかはあれだけだとわかりませんと。で、本当に、なんだ、悪影響を与えるものは何なのかっていうのをもう少し調べてみた結果が、あると。で、それがですね、まあ、学力に強い影響を与えるアプリは何かというのをちょっと調べているようで、で、まあ、結果もこれもね、なんか、どれが何位でみたいな、データはないんですけども、まあ、インスタントメッセンジャー、まあ、いわゆるその LINE に代表されるメッセンジャーアプリの使用が、最も学力低下の影響が強いということが分かったと。
あーねー。まあ、だって人と喋ってるわけだからね。
はい。
だって、通知が来るたびにさ、んーってなったりさ、ティリンってなったらさ、見ちゃうわけでしょ、うん、そう。
出ましたね。ね、昔からバイブのね、時から、もう、それ好きなやつですね。
あ、ガラケー自体からあるからね。
あ、違うか。う
ん、まあ確かにそれもそう。
たまにもう、
まあでも、これを聞いちゃうと、自分のが鳴ってなくても、うん、やっぱ反応しちゃう。
あるある
今、普通に仕事してても。
うん。
自分だって一切音鳴らす設定にしてないはずなのに、おう、漏れじゃないか、みたいな。
うん。
言い散りますよね、やっぱり。うん、
でね、ここの、3ページ目に、このニュースの3ページ目にあるグラフを見ると、ここだと1時間未満でも成績下がってるんですね。
ああ、そういうことか。
はい。なので、
まあだから、そうか。はい、LINE は、結局、ライン使ってると結局ダメだよっていう。
はいはいはい、
だから同じスマホ利用でも、そういうアプリを使うと下がるし、うん、もしかしたら全然違う用途でスマホを使ってる。うん、例えば、ニュースサイトを閲覧して最新情報を入手してるのか、逆に調べるために使ってる可能性もありますね。
うん、そうね、
うん。この問題難しいんだけどっていうところで、Yahoo、うん、知恵袋とか見るとなんか、普通の数学の質問とか普通にありますからね。
あるある。そうですね。
そういうところに投稿してんじゃねえかって。
調べ物でもね、1時間以内で効率的にやるのか、それともだらだらなんか似たようなウィキペディアをどんどんたぐってっちゃうのかとかによってまた違うかもしれないですね。
そう、ウィキペディアたぐり出すと、うん、永久に続けちゃうからね、あ
んなどんどんリンク踏めるからね。
そう。
ということで、まぁ、あ、ちょっと先ほどね、ホネスさんが言われたのは、その1時間以内だったらちょっと成績上がってるっていうところに関しては、ちょっと、まぁ、あ、ピンポイントではありますけれども、LINE というものが今のところちょっと大きそうだと。成績の与える影響は大きそうだということが、まぁ、あ、このニュースからは分かってきていると。まぁ、あ、ということになっています。でですね、まぁ、あ、そういう、まぁ、あ、こういったですね、海外でもですね、こういった同じような調査はしているみたいで、まあ、それでもですね、やっぱりインスタントメッセンジャーの使用時間が長い生徒の学業成績が低いだとか、まあ、教科書を読むときに注意散漫になりやすい、読解力が低いなどの、まあ、様々なネガティブな影響が、まあ、報告されているということが、まあ、記事にも書かれていて、まあ、どうやらですね、こういった、まあ、メッセンジャーアプリで気が散ってしまうということがですね、まあ、単にその、総合的な学力というね、まあ、ここで言うと数学のテストの結果だけでこう下がってるっていうふうに、まあ言われてますけれども、まあそれ以外にも、この、うん、まあいわゆる集中力の低下っていうんですかね、一般的には。まあそういう影響がですね、結構いろんなところで見られるよっていう、まあ報告がまああると。
うん、メリハリをつければね、いいんですけど、その、この時期にメリハリつけれる学生って、それほどいない、どっちかしかないんでしょうね。もう、スマホ、我が道を行くって形で、めちゃくちゃ勉強して、友達がそんなにこう、多くなくてもですね、まあ、志望校に受かっていく人が多いわけですよ。
うん。うん、
実際、我々がいた時も、すごくこう、まあ、難関のね、大学に行く人たちって、ちょっとこう、まあ、 キャラクターもすごい面白い人も中にはいましたけど、
うん、
普段周りと全くこう接点を取らない人とかいたじゃないですか。
まあ、いるわね。
ある意味そういう作戦もあるんだなと思って、ちょっとそういう人たちが、まあ当時スマホはね、ほとんどなかった、てかまあなかったんですけど、
うん、
まあ携帯でメールとかをね、したりとか、ゲームをしたりっていうことが習慣づいちゃうと、まあたちまちきっと学力に影響するんだろうなとは思ってましたけどね。うん、
そうだね。僕らの時は少なくともスマホはなかったけれども、まあ、携帯とか持ってる人はいましたからね。
うん、
で、まあ、そことどれぐらい、まあ、距離をうまく置けてるのかみたいなところは確かに、もしかしたら僕らの時代でもね、学力とかね、学校の成績みたいなところに、まあ、影響あったんじゃないかという気はしますね。で、僕自身は、携帯は持ってなかったですね、高校の時とかね。
僕も持ってなかったですね。うん、
で、ただまあ、パソコンのメールとかはできたけど、あんまり手軽ではなかったから、そんなにする相手もいなかったし。
僕は家にパソコンすらなかったですからね。
ああ、なるほど。
まあ学校にあれだけパソコンあればね。
七不思議って言われてましたからね。
七不思議
。うちの学校七不思議。ホネストは家にもうパソコンがないのに、なぜあれほどパソコンができるのか。先生に一回言われたことあります。俺は、七不思議やわ、って言われて。
他の7つ、他の6つは何なんだって言
う。そう。それ、他の6つ教えてくださいよっていう話をしたんだけど。
うん。
なるほどね。まあでも、すごくこう、いい調査ですね。ね、サンプル数が多いですよ、
う
ん、まず。
うん、
この仙台市の 32,260 人対象と。サンプル数がまずすげえ。
まあ、だいぶ、長いことね、かけてる。
多くても5000人くらいしか、
うん、うん、そうね、
動員できない。
うん。で、まあ、ここね、子供の学力っていう観点でポイントを与えられてますけど、まあ、ちょっと大人でも関係するのかなと思うのが最終的な、まあ、結論のところでですね、まあ、こういうその注意散漫になるっていう、まあ、本当の根本的な原因って何かっていうと、このマルチタスキングという、まあ、そういう、まあ、処理を人間がすることが問題ではないかと、まあ、言われているみたいです。
うんうん、
まあ、これ、まあ、マルチタスクっていうのは、まあ、そのコンピューターの世界の用語で、同時にね、複数の、まあ、スレッドというか、処理を走らせるっていうね、いうことを言いますけれども、まあ、それを人間がやることを、まあ、例えていると。まあ、先ほどのね、勉強中に LINE をするとか、何かをしながら同時に何かをする。そういった話です。で、特にですね、まあ、テレビ、ラジオ、パソコン、スマートフォンとか、まあ、複数のメディア機器を同時に使うことをですね、メディアマルチタスキングという、まあ、そういう呼び名がついているそうで、まあ、そういう観点から調査結果を眺めてみると、まあ、スマホ等を所持している7割以上の中学生が家庭で勉強中にスマホ等を操作しているということが分かっているそうで、で、さらに3割以上の生徒は学習中にゲームで遊んでいたと。まあ、最近だとその、ゲームを起動した状態で放置することでポイントが貯まるゲームがあるとかそういう風にちょっと書かれてますけど、まあ、そういう理由もあったりとかしてですね、こうスマホを隣に置いといてですね、でなんかこう画面だけ起動しといて、でまあ LINE が来たら反応するし、ゲームでなんかあったら反応するしみたいな、なんかそういう、まああね、まあ状態でね、勉強している人が、うん、まあそこそこいるんじゃないかという、まあそんな結果が出ていて、まあそういったメディアマルチタスキングという、まあいわゆるその、なんていうのね、動作というか、そういう行動なんですかね。そういう行動が、学力への影響を、に、まあ、悪い影響を与えてるんじゃないかということらしいです。
うん。
うん、で、まあマルチタスキングっていろいろに今ね、研究はまだされ始めたばかりで、まあ、いろいろマルチタスクとかで検索するとですね、まあ人間ってそもそも、マルチタスクできるような、脳の、まあ構造をしていないというようなね、
その
記事も出てきて、
ね。シングルタスクなんですよね、はい、人間ってね。
うん、
で、まあそうそう、今言ったようにそのマルチタスクあんまりやりすぎると、そのストレスが溜まったりとか、短期間の、短期記憶が低下するとか、なんか、結構いろいろと弊害があるよみたいな記事も出てきたりしていますし、まあ個人的にもね、僕もマルチタスクってそんなに得意じゃないんじゃないって思うことがあって、まあ、例えばその車運転しててね、例えば助手席の人と話すとかっていうの、まあ普通はちょろちょろできるんだけど、本当にね、ちょっと前の車が急ブレーキ踏んだとか、 なった時に、うん、おーってなった時って、もう本当に隣の人の声聞こえないんですよね。
うん。
だから、本当に集中する時って、一つのことしかもう、本当はできないはず。うん、で、そういうのを、やっぱ勉強ってやっぱ集中するタイミングってあるべきなんだけど、それがそのマルチタスクをやっちゃうことで、うん、まあ、本当の集中力を発揮できないまま勉強すると、やっぱ効率悪いんだろうなと思ったりするし。
そうですね。
うん。
これやっぱり、これも勉強っていうのもそうですけど、その、ながらスマホによって事故が起きて、だって女子高生が乗ってる自転車が、おばあさんがなんかに当たっちゃって死んじゃったとかね。
うん。
うん。
その人はスマホを片手に、左手はなんか飲み物かなんか持ってて、
両
手塞がってて、それをか、なんかこう、多分ね、支えるような感じでハンドルを、手首だけでハンドルみたいな状態で、
うん、
まあ、事故を起こしたりとかですね。で、まあ普通に歩いてても非常に歩きスマホって危険だよねって話は、以前も一回取り上げてますけど、
うん、
で、よくさ、おっさんがさ、おっさんってか僕らもおっさんな部類に入りますけど、
おっさんですよ、我々。
まあよりおっさんが、よりシニアの方が、あの、スマホをいじってる時に立ち止まったりとかしてるじゃないですか。うん、これもまさにマルチタスクできないなっていうのがよくわかる、
うん、
そうです
ね。
うん。多分スマホできっとこうやばい連絡が来たりとか、
うん、
何か興味津々なものを、記事を見つけたいっていう時なんでしょうね。
うん。
そっちに集中しちゃった時に立ち止まってしまうと。
そうですね。
だからそういうよくよく人間を見てみると、マルチタスクなんてそもそもできっこないんだと。
うん。
うん。
どっちも中途半端になるんだったらマルチタスクできますっていう、そういうことだと。
まあそうですね。
思いますね。
うん。できる 100% のパフォーマンスが全体だとして 50% って振り分けるんだったらね、できますみたいな、
ね、そうですね、うん。50% しか出せないんだったら多分もうろくなことにならないんで、
うん、
それだったらあんまりやんない方がいいと思
います。まあそうですね。
ま
あ、うん、今考えると私の捻挫もね、ある意味マルチタスキングが、あの、原因でね、
あの、引っ張りつなが
るのね。
約4回くらい、分くらいの収録に、必ず少し登場している。
あれだって流行り物通信簿にすら来るんだから。
そうなの。
よっぽどなんか、グリーンティーさん的にはショックだったんでしょうね。
まあまあ、ショックですよね、やっぱり。はい。まあそんなですね、まあながら勉強の話ではあったもののですね、まあ大人にとってもそのながら作業ってね、よくやる方いらっしゃいますし、まあちょっとそのながら作業との付き合い方、まあちょっとこれを考えるニュースになったな、なったなというふうに、
そうですね、
思いました。まあ。
プランはね、なかなか今すぐなんかね、うん、じゃあどうすればいいかってなかなか。
ええ。
まあ、一つの方法としては、どっちかやるときの時間をメリハリをつけるとかね。
そうですね。
っていうくらいしか、まあ、今思い当たらないですけど。
あとは、まあ、その、ながら作業をしてもいいものなのかっていうのをちょっと事前にね、なんか判断できるといい。まあ、いわゆる 50% の、
あ
の、パフォーマンスで別にいいよっていうような、まあ、そういう作業だったら別にながらでもいいかなと思いますし。まあ、その、ながら作業を推進するようなメディアである、ポッドキャストをね、もう我々やっている立場であるので、ちょっと、心苦しい点はあります
ね。まあまあ、
うん、
そうそう。勉強に限らず、もう少しリラックスした、何かをやってる最中。
家事とかね。
そうですね。
まあ、家事も集中してやらなきゃいけないものもあるかと思いますけど、
うん、
そうそう、掃除とかね。
まあ、ある意味、なんですかね、その、普段 50% ぐらいの気分でしかやらないもので、残り 50% はなんか埋めたいなみたいな、そういう時に、ポッドキャストとか活用してもらえればいいのかもしれないですね。
そうだね。あと通勤なんか別に集中する必要はありませんから。
まあ電車座ってる時とかそういう時とかね。
そうね。
はいはい、
そうね。
うん。まあそういうちょっと、やっぱいいタイミングっていうのはまああると思いますので、まあそういったところで、ながらもまあ活用できるといいんじゃないかなと。まあうまい付き合い方を一緒にやっていければと思いました。ということで、今日の駆け出しタイムズ以上にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
北海道が
大好きだ。
そんなどさんこ3人組、マオ、リエ、モエでお送りするポッドキャスト番組、マリモエよ。
フレンチドッグの衣には砂糖、
手袋はするじゃなくて履く、
などなど、リスナーさん投稿の全国各地のご当地ネタも絡めて北海道をぐいぐい紹介していきます。
したっけね。
はい、ということで、イルバタカオスはですね、うん、森友学園問題に見る大人の罪とはっていう、ちょっと新聞の見出しになりそうな話を。う
ん、あ、そのタイトルになったんでしたっけ？
あ、そう。最初ね、汚職って書いたんですけど、
書いて書いた。
汚職の厳密な意味って、なんか天下りとかさ、あと賄賂をもらった収賄罪とかさ、はいはい、そっちしかないんですよ。文書改ざんは別に汚職じゃないんですよね。
まあ、そうね。
うん。まあ、大きな目で見たら汚職でしょって言われるかもしれないんですけど。うん、で、今回もうちょっとその、なんでしょうね。まあ、絞らないと、ふわふわした話で終わってしまうので。
うん。
まあ、森友問題ですよ。で、なおかつ、この問題って、もう、去年からずっとやってて、
ね、
一瞬それが家計学園に切り替わったと思ったら、また森友が復活して、
うん、
なおかつ財務省解体の危機くらいの勢いまで、今ちょっとね、まあメディアがものすごく煽った報道をしてますし、もしかすると安倍さん含め、あの、内閣総辞職になるんじゃないかくらいの、
うん、
まあ大きなスキャンダルになってますという形で、うんうん、そっちのね、あの方の、もうそのニュース的にはすごくこう、着目していきたいなとは思ってますけど、
うん、
まあ今日はね、井戸端カオスってこともあるので、あの、文書書き換えとかね、その公文書書き換えが、どんくらい悪いことなのかとかですね。あとは、社会人とかね、大学生の人だったら、そろそろ論文書いたりとかですね。あの、まあ、会社でもドキュメント作成とかすると思いますので、そういった時に改ざんをしてしまうとどうなってしまうのかみたいな話を3人で、まあ自分たちの体験とか見た話とかね、聞いた話でもいいんですけど、ちょっとできたらいいなと思ってですね、ちょっと取り上げてみたいと思います。
うん。うん、
はい。
で、公文書と、それ以外の、あの、我々が普段ビジネスで使ってたりするような文書とかって、もうまるでちょっと次元が違うっていうのを、ちょっと一つ押さえておいてほしいなと思います。
うん。
で、公文書って例えばどんなものがあると思いますか？なんか、パッと思いつくもので。
公文書？
うん。
え、なんか、なんだろうね。え、でも、その、官庁が出す、なんか発表資料って全部公文書なんじゃないの？
あ、全部そうですね。
なんか、
あとは、
うん、あれですか、住民票とかはどうなんですか？
そうそう、住民票とか免許証もそうです。
うん。
なるほど。
実はあれも公文書って言われてて、うん、例えば免許のね、期限を書き換えたりとかですね。
うん。
はいはい、はい。
住民票の内容をちょっと捏造して、私は実はこっちに住民、こっちの住民ですとかですね、そういうのを、印刷したりとかすると、まあ、基本的には、懲役1年から10年とかね、かなり重い罪が待ってますと。
なんか最近知ったんだけど、うん、あれですよね、免許証の裏側の備考欄とかに勝手に書いてもダメなんだね。
ああ、だから今の住所ここですみたいな、
ね。そうそう、自分で住所を書き換えちゃってもダメなんですよね。ちゃんと警察に書いてもらわないとダメみたいな。あれも、
そらそうでしょ。
書き換えになる、
ね。それ
ね。ええ、まあそうなんだけどさ。
いいでしょうけど、それを書いて、それを効力として、うん、なんかこう、
執行したら NG。
そうそうそう、書類を、免許証を見せてくださいって言われた時とかに、それをその、今こっちなんですっていうような形の用途で使っちゃダメっていうことだと思いますけど。うん、で、今回その財務省が、その森友文書の書き換えを認めたって時点で、もうこれ、罪、罪人が出ることは確実になったわけですね。
うん、
あとは、その、誰が書き換えたのか、その裏に政府が関与してたかどうかによっては、その、指示を出した人たちも同様の罪に取られて、刑法に抵触する可能性があるよ、というような問題ですと。で、政治家側の主張と財務省内部の言ってることとで、なんとなく多分食い違ってんなっていう部分もあって、まあ、自民党、まあ、今の与党の人たちからすると、まあ、これはもう、こっちから指示したんじゃなくて、財務省が空気を読んで書き換えていったと、空気を読むというかね、答弁に合わせる形で書き換えていったんで、こっちから指示してませんっていうのが自民党の言いたいことですと。
うん、
で、財務局は、どうとも言えない、超絶苦しい立場にあると思います。結局書き換えたのは事実なんで、
うん
うん、
もう滞在なわけですよ。だけど、政府から言われてやりましたって言ったら、今の与党からも、ものすごくこう、品種を買うというかね、今後の付き合いもあるっていうのもあって言えない。だけど、うちだけでやったんですって言うと、 財務省解体の危機というような、うん、重い、まあ、事案になるっていうのもあって、まあ、八方塞がりなんですわ。で、なぜこんなにそれが長くにわたってるかっていうと、もう僕単純に推論ですけど、時間稼ぎしてほとぼり冷めるのも待ってんじゃねえかっていう状況で、まあ、それくらいこの書き換えた問題自体がもういかんともしがたい、なんか言い訳もできないような、そういう事案にちょっと成り下がってるのかなと。
うん、
叩けば叩くほど埃が出てきてしまうとかね。
うん、
で、つい先日も裁量労働をめぐる、法案の可決で、何でしたっけ、裁量労働をやってる人の方が、っていう、なんかこう、データを、
ありましたね、
一部捏造があったんじゃないか。うん。うん、なんかこう、辻褄が合わない。
まあ、読み取り違いというかね。そうそう、なんか
データに誤記というかね、うん、データ不備があったみたいなところで、再調査しますって言って、うん、裁量労働に関する法案は一部、その、取り下げてるわけですよ、うん。あれもちょっと似たような話なんですけど、ちょっとその、政治家に問わずですけど、その各省庁での文書 の信頼性がこうちょっと揺らいでるねっていうのがちょっと出てきてますよね、うん、と。
そうだね。
うん。で、これ今与党が自民党だからといって、自民党政権で起きたとも思えなくて、ずーっとやってんじゃねえかと。
うん。
で、なんかある財務局、てか高級官僚だった人たち、の、あるなんか記事みたいなのをちらっと前見たんですけど、二階堂さんって人が、だから、その局内で、そのね、自分たちの気持ちだけで書ける人なんていない、そんな態度の人いないですよ、みたいなことを言ったみたいな、なんか取材があったみたいですけど、
うん、
いやいや、そんなことないんだと。財務省ほど縦社会で、ものすごくその辺って、隠蔽体質だと。もう軍隊みたいになってる。なんかこれバレたら首が飛ぶみたいな、ものすごい怖くて、うん、その、政治家の意見よりも自分の上司とかの方がものすごく怖いと。だから文書書き換えしろって言われたら喜んで書き換えるんじゃねえか。その、局内だけでね、うん。っていうことも言われてると。まあそういうのを見たときに、これってまあ会社とかにも結構潜んでる問題だなって思いながら、普段自分で入っているプロジェクトとかでも、まあ、ドキュメントのね、なんか書き換えをしたことはないんですけど、持って行き方を考えたりするときに、なんでしょうね。これは言わなくていいとか、これは言った方がいいみたいな、
うん、
なんかこう、全部言った方がもちろんいいんだけども、火に油を注ぐことは言わないでおこうとかですね、なんかこう、大人の事情って見え隠れしていて、
うん、
そういうところに、これはいけないんじゃないのって思うことがあっても、なんとなくそれって上の人たちの判断で決まっていってしまって、何も言えてないっていうことがありますよね。
うん、
ありますよね。僕は正直あることがあるんですよ、プロジェクトによっては。
うんうん、
でなおかつそれが、例えば自分はやってないですけど、もしかすると、じゃあ、うまうまさんと、この文章ちょっとこういうことにしといてくれないかとかですね、言われたときに、うん、僕らはね、これから、まあ、社会人を続けるにあたって、どう接するのがいいのかと。
うん。
俺をちょっと、3人で考えていきたいんですけど、どうです、うん、というか、まあ今までにそれに似た事案というか、まああるいはその先輩がやってましたとかそういうのでもいいんですけど、そういうのって見たり聞いたりしたことってあります？
あんまないけどね。まあ、なんだ事件になるほどっていうものってない。うん、いや、それの感覚自体がもう間違ってるのかもしれないけどね。うん、今回の、その森友学園の文書改ざん、まあ改ざんをするっていうところだけ取り上げられて、今なんか、それが問題だって言われてますけど、その改ざんの内容がどうだったのかっていうところの議論は聞こえてこないのかなと思うんですよ。まあそうですね。
政治家の名前を消していったみたいな、なんかそんな。
うん。いや、で、なんか、一部報道、まあそれが真実かどうかわかりませんけど、私が見た、ね、いろんなこの、大手メディアでないところのお話を紐解いてみると、
うん、
なんかそもそもその籠池さんが言ってた話というのを後で追加したら、どうやら籠池さんが嘘を言っていることがその後に発覚したんで、籠池さんの発言の部分だけ消してったみたいな。なんか追加したものをただ削除しただけなんだけれども、うん、それはもう削除したっていうこと自体が改ざんだろうということで、まあ指摘を受けているっていうような報道もあるんですよね、一部でね。
うん、
そう考えると、
うんうん、
財務省の気持ちとしてね、要は、その森友学園を設立するにあたって、いろいろ文書を作ってる際に、いやこれは総理、今のね安倍さんの奥さんも、推奨してくれてるんですわって籠池さんが言ったことに対して、まあ有利に進めるために籠池さんの話をねどんどん追記していきました。でも蓋開けてみたら籠池さんって、嘘ばっかりの人でしたということが分かり、あやべやべこれ直さないと俺首飛ぶぞ、いや籠池の言ってること全部消そうっていう思いが働いちゃうのも分かるかなと思うのよね、一方で。でそれにあんまり罪の意識ないかなと思う。
そうですね。なんか、誰かを傷つけるようなことはしてないわけですよね。
うん。
ただまあ、公文書、決裁文書の書き換えっていうのが、それ、もしそういう気持ちでやられてるんだとすれば、
そう、
ね。半ばこう、日常的に行われちゃって
まあ、行われてる可能性はあるね。
うん。そうするとこう、何かしないけど、法案とかももしかしたら書き換えられるんじゃないかとか、
うん。
例えば今、税金をどうこう上げます、いつ上げますとか、何パーに上げますとか言ってたのも、あ、ちょっと書き換えがあって、何パーになりますとかね。まあ、究極な話ですけど、そういうことも起きうるっていう話で。
うん。
まあ、だから、我々の、なんだろうな、会社というか普段の仕事でね、
うんうんうん、
置き換えて考えるのがちょっとそもそも違うのかもしれないけど、我々が出す、なんだろうな、文書とかって、基本的に見積もり出したり、企画書出したりっていうのは、
そうですね。対価が金額、うん、お金が対価になっているものが直接ありますね。
うん、その企画書に関して、最初に得意先に出してる文書がありますと、要はこういう企画でいきます、こういう条件でやりますっていう話をして、それで承諾を得てたのに、後になって、あ、この見積もり、そうだな、この条件書くの忘れてて、ここ突っ込まれたら、いや、追加料金発生しちゃうからやべえから、この見積もりちょっと裏で書き換えとこって言って書き換えて、指摘受けた時に横いてましたよみたいなことを言っちゃうとかね。
うんうんうん。
まあそれはもう信用問題ですから。
そうですね。
うん。それに近いのかなと思うけどね。
まあもしかすると詐欺罪が適用されたりとか、うん、あとまあその相手先企業から損害賠償を請求される。
うん、
民事訴訟って形になるんじゃないかと思いますけど、うん、要はその対価がお金なんでね、うん、例えばプログラム作ってバグってドーンみたいになった時に、
バグってドーン、
その何か禁錮刑というかね、刑法になるわけじゃないんだけれども、そこで損害が得た分を補填してくださいだったりとか、
うん、
直すのは当然として、損害の金額を十分に補填するとかですね。だいぶ過去にやった、そういったシステムが、その、不備があって、実際、なんでしょうね、2000万だったかなんか、そのくらいの損害賠償請求に応じなきゃいけなくなったとかですね。それも結構小さなソフトウェアの会社が、
うん
うん、まあそういう事情もあったりして、結構まあ、民間企業内では公文書と違って、単純にそのクライアントとのお金の話になってくるのかなっていうのはありますけど。
そうですね。
うん、まあでもね、結構、僕も前職だとそんななかったんですけど、今の職場だと、結構そのお客さんに対してどういうふうな発言をするのかとか、うん、内部的にはこういう資料があるんだけど、それもどこまでお客さんに伝えるかとかですね。
うんうん、
まあ、自ら隠蔽してるわけじゃないんですけど、いらんこと言わんでいいっていう感じで。
そうそう、そういうまあ、隠すことって往々にしてあるからね、
うん。そうそう、そうなんですよ。
うん。
まあ、同じ感じのことが身の回りであったかって言われると、まあ全然ちょっと体質が違うんでね、なんとも言えないのがあるかもしれないですけど、うん、グリーンティーさんはなんか、まあ、なんでしょうね、別に文章書き換えにとらわれずにっていう部分でもいいんですけど、周りで見てなんか、あ、それってアウトなんじゃねえのみたいなことが、その、どっかで行われていたりとかって、あったりしますかね。
まあ、アウトかどうかっていうのはよくわかんないけど、まあ、いつも疑問に思うのは、やっぱり、何らかの文章を作って、で、誰かに伝えるっていうのには、まあ、いくらか目的があって、例えば相手にこういうアクションを起こしてもらいたいとか、はい、自分がこう、思う目的ってあるじゃないですか。
はい。
で、事実を淡々と述べるだけじゃなくて、それに、その相手がこういうアクションを取ってくれるといいなっていう書き方をするんですよね。
ああ、ちょっとバイアス、ちょっとバイアスかけてみたりとかね、うん。
ちょっと自分の思想を乗っけてみるとかね。これ、まあそれは確かに、
あの、
なんだ、事実とは分けて書くんだけど。
うんうん。
で、ただそれってなんだろうな、なんだろう。さっきの、本当に、あの、なんだ、隠すっていうのもそう、隠すっていうか言わなくていいことを書かないっていうのもちょっと似ていて、ある意味ちょっと誘導してる感があるのよね。うん、
そうね、う
ん。ありますあります。提案資料とかまさにそうですよね。うん、あの、自社商品のいいところを書いて、丸抜表を出すんですけど、得意な機能だけを箇条書きにした丸抜表を作るから、全部丸になるのよ。自社プロジェクト。
あのね、競合商品と比べたらうちの方が有利に見えるわね。
で、それ、すべての会社がやってるんですよ。例えば化粧品とかも、他の化粧品 B、化粧品 C は、これ、こういう機能がなかったり、こういうところのいい健康的な物質、ね、あれを、天然のあれを使ってませんとかね。なんかそんなのもあるんだけど、全部それを丸付けられるとかね。当たり前なんですけど、有利に働く機能だけを紹介すれば。それで提案に持ってって、で、お客さんが、いいね、この商品みたいになって、じゃあちょっと発注するわってなったりとかね。まあ、そういうやりとり、大人のやりとりって、往々にしてあって、そういうのが、まあ、日本人だけなのかは、世界的にやってるのかはわからないにしても、そういうもんなんだなっていうのは、これから社会人を経験する人、まあ、社会人1年目になる人とかも、ある程度その、なんでしょうね、必要悪じゃないけれども、結構まかり通ってる部分もあって、それが文章、結構あるんですよね。まあ、今回言う、その公文書はそれを書き換えてしまうと、他は何でもありになってしまって、どんどん、なんでしょう、政治に限らず、我々が暮らしていく、安全に暮らしていく上でのその安全面とか衛生面が脅かされる危機がやっぱあるわけで。
そうですよね。
そういった意味で、その文章は絶対書き換えないでくれと。真実を書いてくれっていうことで、割と罪も重めに設定はされてますけど。
まあ、今回のやっぱり公文書、これがね、対象はやっぱ公文書ってなってくると、まあ何がね、問題かっていうと、やっぱり、今までそのデータをもとに、ね、国会で長いこと議論してきた。で、それで法律も作ってきたみたいなね。いうのがあったとすると、ね、まあ、それが全部覆るというか、揺らぐというかね。
そうそうそう。うん、その法律がいけてないじゃんっていうことになってしまうと。
そう、まあ、最終的には、いわゆるその三権分立だったりね。あの、民主主義みたいな、その日本の政治システムの根幹にかなりこう悪影響を与えるっていう信頼性を落とすという意味でね。まあそういうところがちょっとやっぱ公文書って性格が違うのかなとはいうふうに思いますよね。
なんか管理の仕方をもうちょっとなんか明確にした方がいいんじゃないかなと思うよね。うん、その今回の問題でその改ざんがあった、なかったっていうようなところで改ざんした人が問題ですみたいなことになってるけど、
うん、
そもそも、まあ理財局だとかね、財務省が作ってる文書を財務省の中で管理してるからそういうことになるんであって、公文書は第三者がしっかり管理して、そのバージョン、リビジョンの管理を、まあ書き換えがあった時点で更新して、昔のバージョンもちゃんとデータとして取っとくみたいな。そういうようなことが行われてるんだったら、じゃあなぜここでこういうふうな書き方をしたんですかとかっていうようなことになるわけですから。
うん。
公文書なんだったらそこまでするべきかなとは今回の問題では思うですね。
そうですね、うん。まだまだその辺って印鑑、なんか。
そうそう、印鑑文化
が。そう、うん。銀行とかもそうですけど、紙でだ、紙出しして、まあ、帳票ですよね、いわゆる。だからああいう文化なのでね、なんかもうちょっとブロックチェーンみたいなことになっていけば、エビデンスがすぐ出せるようになって、そうそうそう、リアルタイムで、あの、いつの情報でもありますってなって、なおかつそうやって、ブロックチェーンってものすごく今信頼されてってるんで、ごまかしは効かないんでね、書き換えられないんですよ。そういった意味では、時間軸遡って、いついつ時点だとこうなってますよねっていうのがあるので、なんかこう、文書があるないとかね、どこにあるとか、そんな話で時間が、費やされることはないのかなとは思いますけど。
あ、そうですね。でも結構ね、日本の政治の、なんていうの、深い闇だかもしれないけど、隠したいこととかあるんじゃないかなと、個人的には思ってるんだよね。
あと、答弁見てると、それは申し上げられませんっていうのは圧倒的に多いんですよ、質問に対して。今この時点にやると、今、警察とか検察とかの調査も入ってる兼ね合いもあって、申し上げられませんみたいなのばっかりで、何も言えないんですよね。 で、まあ確かに嘘を言ってはいけないっていうのは大前提だから、うん、推論で、うん、うん、こうなんじゃないみたいなことをうかつに言っちゃえないっていうのはあるんでしょうけど、うん、それにしてもね、コミュニケーションがうまくいってない答弁を見ると、うん、こっちとしてもげんなりしてしまうと。
ね、だって国会1日開くのに1億円とかかかってるわけですからね。
うん、そうそうそう。ものすごい単価高い人たちじゃないですか。うん、で、しかも税金で賄ってるわけで。うん、で、ちょっと質問をね、投げかけて、素人レベルでも、それってこう答えたらいいんじゃないのって思うことに対しても、なんかそれに関しては現時点では調査中ですので、控えさせていただきますみたいなですね。うん、やりとり
で、それこそ政治家ですからね。
ずっと繰り返してる。これ超絶時間の無駄だな、みたいな。
なんかちょっと、はい、答弁をもうちょっと可視化してさ、この時に現在調査中ですって言ったこの人の、その後どうなってるの、うん、みたいな、こう時系列に見れるようになってると面白いかもしれないね。
ああ、ね。
うん、ちゃんと答えたのみたいなね。
そう。で、メディアはどっちか言うと今だと与党がすごくバッシングされてるような状況ですので、うん、過去に安倍さんが言ったりとか、麻生さんが言ったセリフというかね、答弁の内容とかを引っ張り出してきて、この時こう言ってますとかね。そういうのを今、徹底的にやってると思うんですけど、まあ、せっかくあれちゃんと議事録というか、そういうの撮ってるんだったら、もうちょっとデジタルデータかなんかにして、民間とか我々も、なんかすごく、あ、確かね、記録された国会の答弁で確かどっかで見れるんですよね、確かね。
そうですね、う
ん。文書化して残ってるんで、まあでもあれさ、読みづらいんですよね。
読みづらい。でもさ、国会ってさ、なんかああいうこう質問にその場で答えられなかった時にさ、なんかアクションアイテムとか残さないのかね。いつも思うんだけど。
ね、それ確かにね、いつまでにやっておきますとか、ね、あとはそれはじゃあ、
ね、
メールで、そう、メールで後で送信しますみたいなさ、うん、持ち帰ってメールで後で詳細送りますみたいなことがないですよね。
うん、よまあだから、その、後でメールでっていうような形は、会社だからできるんだって、国会という場においては、国会の場で解決しなければならない。要は国民にそれをね、提示しなければならないっていうところが、もちろんあるから、それは難しいっていうところはわかるけど、
うん。システム自体が古いなと。もう少し、デジタルの文化、うん。
未だにフリップ使ってますからね、あの人たち。
で、何でしたっけ ?Facebook はなんか知らなかったんですよね。思いっきりその、すごくメジャーな、あ、それ全然違うわ。全然別件で、なんか、バラエティ番組で、ダウンタウンの松本さんとかが、エクセルっていうのが何もわかんないっていう話が、エクセルって何やねんみたいな話に。
それでも芸能人はエクセルなんか知らないでしょ。
そう、もちろんそうなんですけど、明らかに社会人のマストアイテムで、名刺交換くらいのクラスの重要さなんものなんですけど、それを知らないっていうのって、デジタルデバイドですよね、と。
まあそうね。なんか似たようなのいくつかあってね、
情報格差が半端ない。
うん。報道ステーションの古田さんがパワーポー
してる。もう言ってた、パワーポー知らなかった。
あ、そう。これもあったね。
いや、
それ。
でも、俺正直その芸能界に例えば、18とか20歳で吉本の養成所入って、うん、それでずっとお笑いのことを考えてテレビに出てる人たちが、エクセルパワーポーし、知る場面がないと思う、まず。
まあ、でもなんかさ、何そういう、ショーみたいなところで、一回ぐらいは遭遇してると思うけど、多分使ったことがないんだろうね。
あ、なんか。使う必要性がないんじゃない？
そう、プレゼンみたいに表示するときあるよね、うん。いろいろなショーとかでもね、最近は。
ああ、だからそうそう、うん。だから自分たちでやんないんだろうね、うん、それをね。多分そうですね。全部スタッフにお任せだから。うん、自分たちで手を動かして、エクセルでじゃあ関数入れてみましょうとか、パワポでなんかアニメーション作ってみましょうなんて絶対、多分まあ、陣内さんとか、そういうなんか映像として笑いをやってる人たちは多分、ね、バカリズムさんとかはわかるんだろうけど、
やってたね、そういう
ネタ。そういうネタじゃない人たちは、やっぱりわかんないし、逆に言ったら、それが社会人として大多数だからなんか、あいつ、芸能人ってバカだなみたいな話題になってる。逆に言ったら、芸能人たちの当然は我々にしたらわからないわけですから。
そうね。別にディスってるわけでも、ディスりたい。
そうそう。だからそういう、
まあ、それぞれの。格差があるなというね。うん、
そうそう、うん。それぞれの立場で使わなきゃいけないものって絶対違いますからね。
うん、うん。
まあ、今はだいぶね、ミクスチャーされてきてるんで、今の世代の若い人たち、
ね、芸能人の人たちも、ツイッターを使うし、Facebook、うん、も使うし、
インスタもやるしね。まあ
うん、そうですね。 なってきて、徐々にその辺の情報メディアっていう部分が、まあ、テレビジョンの枠を超えてきてるっていうところはあるんでしょうけど、うん、まあ、そっちのね、あの、ツイッターの発言がそのまま炎上してとかそういうのも、まあ、結局文字が引き金になってる話ですから、うん、まあ、ちょっとまあ、取り留めもない話ですけれども、文章を書くときなんかはね、ちょっと注意してほしいなというところがあったりとか、あとまあ、その上の指示だから、最初のちょっと、最初の質問っていうかね、どうしたらいいんだろうって話ですけど、上の人にね、なんかその、お前これ書き換えといてって言われたらですね、もうやっぱりね、書き換えちゃダメですよと思うわけです。で、そういうのがあったって話をさらに上のラインに伝えるっていうのが必要だと思いますね。そのさらに上のラインも同じこと言ってたら、結構、発砲塞がりな部分もあるんですけど。
まあ、そしたらさ、あの、なんだ、内部告発とかそういう手になりますね。
そうそう、内部告発もありますね。
そうね。でもまあ、そこ、なんで人がやった書き換えに、ね、自分のリスク取らなきゃいけないんだろうって思っちゃう人もやっぱ多いだろうね。
まあ、そういうね。自分もなんか守られてる立場だったりするからね。そうそう、
文書書き換えに携わったんじゃないかって職員の方が亡くなられてるっていうのもあって。
うん。
この人も、まあ、事実かどうかわからないけれど、上からの指示で書き換えさせられたっていうメモを残していたっていうのが、その毎日新聞がね、報道してますから、
うん、
あの、まあ、なんでしょうね。その、上司に言われていると。で、多分その上の上司は、もう強くね、それをお前やっとけっていうのがあるから、それがこう、エスカレーションしてきてるんじゃないかっていう部分もあって、まあ、根が深いなと。うん。死人まで出てしまってますからね。
う
ん、
そうですね。
なんでその、財務省はちょっとこれは、だいぶ苦しいことになってんじゃねえかなと。
うん。
文科省もそうだしね、それで言うと。うん。まあそういった意味で、政権もそうだし、官僚も含めて、
行政、ね。
文書に関して、うん、そう、行政全般、うん、公務員全員、人たちの、なんでしょう。ある程度その、ステータスが守られる一方で、あの、本当にやってはいけないことは、当たり前のことは、ちゃんとね、あの、正しいことをやりましょうっていう態度っていうか精神を、今一度ちょっとこう、うん、見せてくれないと、国民はちょっとしばらく納得しない状況になるんじゃないかと。
まあそうですね。
うん、まあなんで、今回支持率が下がって、もしかするとっていうことも、なんかありますけど、まあ、与野党が入れ替わることはなかなかないにしても、まあ、与党自体を大幅に何かこう、まあ、陣営を変える、内閣がまるっとこう、入れ替わるようなことがあり得るとは思うのでね、もしかすると。
うん。
まあ、そうなった際にはですね、ちょっとその、まあ、文書だけっていうのはあれですけど、その当たり前のところで、こけないようにしてほしいなと、思いますね、うん。はい。
はい。
まあ、ということで、ちょっと珍しく政治系、まあ、経済はあんま関係ないですけど、政治の分野に関してちょっと取り上げてですね、我々の意見もちょっと交えながら紹介させていただきましたけれども、またちょっと面白かったので、文書に限らずですね、まあ、いろんな事案に関して今後も取り上げていきたいと思います。今日は以上です。
はい、ありがとうございました。
北海道は
でっかい道！
皆さんこんにちは。北海道に住むマオ、リエ、モエでお送りしているポッドキャストマニモエオです。
雪が降る直前に出現する虫、雪虫って、何それ、美味しいの？
一番美味しいものが売っているコンビニはセイコーマートだ、
などなど、北海道のローカルネタをメインに不定期配信でお送りしています。
みんな
聞いてみないかい？
さっけね
ということで、
うん、
エンディングでございますけれども、前半かけるさんもね、グリーンティーさんがスマホが広げたながら勉強の弊害ということでやっていただきましたけれども、
うん、
まあながら何々っていうのは皆さんね、経験あると思いますよ。勉強に限らずね、何かしながら何かをやる、
うん、
まあそういう時って大体あの細かな作業はできませんから、
うん、
うん、
ね。大体注意散漫になるというようなところは、皆さん実感としてね、終わりなのかなと思いますけれども。勉強っていうのはやっぱりちゃんと頭の中に入れて、それをね、 こう蓄積するという作業なわけですから、
うん、
勉強をやる際はぜひね、そのことに集中をして、しっかり理解をすると、いうところに注力をしていただければなというふうには思いますよ。ね。で、その勉強をするにあたって、スマートフォンを使った方が、理解が深まるコンテンツとかならいいと思うんですよね。
うん、
スマホの利用っていうところで言うと。
うん、
まあ最近で言うと英語の勉強とかね、リスニングとかそういうところはできますから。
うん、
まあわざわざ PC 立ち上げてリスニングやるよりも、まあ iPhone とかね、Android でそのリスニングの勉強をやります。っていうようなことであれば全然ウェルカムなんだと思いますが、すると並行してなんかゲームやってますとかだともう本末転倒みたいな話になりますしね。
うんうん、
まあ、衝撃的だったのは、その、スマホ全く利用しないで、勉強ほとんどしてない人と、なんか3時間ぐらいスマホ利用して2時間以上勉強してる人が同じ点数だったっていうね。
うん、そこがね、うん、やっぱり。
あれ結構衝撃でしたね。うん、なんか、うわぁ、そんな、3時間の勉強が無効化されるぐらいなんだ。
だから時間だけ勉強した気になって、
うん、
薄かったんでしょうね。
うんうんうん。
うん、
だから質の問題っていうことですよね。
うん、そうそうそう、そうですよ。
うん。だからいかに、その理解を深めるか。
うん。
そこにね、ぜひ、社会人の方もね。
うん。
一緒ですよ。仕事してる最中にスマホなんかいじってね、会議参加してない。で、後でなんかあの会議の内容何だった?いや、お前聞いてないんかいみたいな話になりますから。
うん、
ぜひね。
うん。
そこら辺も集中して、何かおかしなところがあれば、そこで発言をしていただくと、改ざん、文書改ざん等々にもね、繋がらないんじゃないかということで、後半は井戸端カオスの、
うん、
森友学園のね、大人の罪ということで、やらせていただいてますけれども。うん、まあ、世の中、社会に出るとね、わかりますけど、大体どこの会社、どこの社会においてもですね、もう人と人との会話なんてバカしやですから。正直に何かをね、こう、伝えても、最初のね、新人の頃ってみんなやっぱり、なんか使命感持ってやるんで、なんでも、もう、ドストレートに真正面から切っていくんですよ、カード。
うん。
そういう子たち見てるとね、わかる。お前は正しい。でもな、それが、完全に打ち返される時が来るぞって思う。
そうね。それだとお客さん納得しないんだよね、つって。
そうそうそう。で言ってることは正しいんだよ。
そうそう。だからこういう持ってき方にしないとダメだっていうストーリーとかね。そういうのを、どうやったら相手が納得するかっていうのを含めて、
そう
作戦を練らなきゃいけないんですよね、
うん。言ってることは正しいんだけど、受け取られ方は違うっていうのは向こうの責任だから、そうそうそう、我々は正しいことを言ってるっていう風に書き換えて持っていかないとダメよっていうね。
うん、
そういうのがあるんですよ。
ね、そういう大人の事情の中の一部に、例えばちょっとごまかしてやろうだったりとか、
うん、
これは言わないでおこうみたいなのが、結構日常的に、うん、まあ、会社にもよりますけど、まああると思うんでね。
まあ会社、まあ、
そうなった際は、
そうそう、うん。そうですよ。
うまくやっていくことが大事ですけど、それ以上に行き過ぎた何か、これは違法でしょうとか、これは訴えられるぞとか、
うん、
これって詐欺だよねっていう、正直思ったことがあるんだったら、まず社内にそういうホットラインがあるはずなので、
うん、
そこに問い合わせると、うん、ちょっと法務部門とかね、そういうところにコンプライアンス部門がありますから大体、でそれでも通じないんだったらもう内部告発の準備をするというのも一つ、
そうですね、
うん、
まあだからそこまで使命感を持って正義として戦えるかどうかっていうところももちろんあります
ね、そこもありますよ、
うん、
会社のためになんで自分がそんな身を削ってね、内部告発したらもしかしたらそれがバレるかもしれない。そしたらもう確実に職を失うっていうようなリスクもあるわけですから。いや、そんな先輩のためにそんなことやるのバカバカしいなって思ってる人ももちろんいると思うし、まあそこはなかなか難しいんですけど、まあ会社に限らずね、ママ友の会とかでもそうですよ。
ママ友?
マウンティングなんてもう嘘の塊ですから。
あ、嘘の塊ですね。
もういかに自分をよく見せようか。ああ、あそこの奥さん、また、シャネルのいいやつ使ってはるわ、みたいな。ね。それを、いかにこう自分を強い人間に見せようとするかが、マウンティングですから。
まあ、マウンティングはね、もう昔から、あります から、
ね。まあ、あります、ね。デジタルとかの前の時代からありますからね。
うん、あれなんか公文書っていうよりかは何だろうね。何の改ざんなんだろうね。
いや、見栄の張り合い。
見栄の張り合いだったんだろうね。
まあ、あれも言ったらまあ、公文書の改ざんですわな、あれ
も。公文書じゃないけどね。
もう公に出してるね。自分の姿を騙してるんですからね。まあ、
そう。うん、だから、それがバレたら、その奥さんはどんどんその、信頼を失って、
そういうことなんですよ。
当たり前の結果ですけど、ね、あの人なんか嘘言ってるよって言われて、うん、まあ、信頼を失って、はぶられていくわけで、なんで。
狼少年みたいなですか、ね。
やっぱりね、うん。世の中それはうまくできてるなって思いますよ。自分で撒いてしまった種はね、やっぱり、必ず自分のところに帰ってくるというかね。
うんうん、そう。ただね、それ、うまいやつがいるんですよ。そのマウンティンググループのね、女子の一番トップに立ってる目ギツネみたいなやつがですね、嘘を隠すのがまあうまい。
うん、それでどんどん
仲間をこうね、うん、広げていって、なんか知らないけど東京でね、なんかお食事会なんか開いちゃったね。
いや、
フェイスブックに近いそうですか。誰の話をしてるのかはまあさておき。
まあまあ、
そういう人もいますよということ。
いますよと。うん、
まあそうならないためにですね、もうぜひ自分は、嘘偽りなくっていうようなところで生きていただくのもいいですし、まあ正直者がバカを見る世界でもありますんで、ある程度は、人の嘘っていうのを見極められる人間にぜひなっていただきたい。ね。新入社員の方々。ね。よくわからないまとめになってまいりましたけれども。皆さんからのね、うちの近くにはこんなマウンティング女子いますというようなお便りもお待ちしております。かけがえでは皆様からのお便り募集しております。Twitter、E メール、お便りフォームからお送りください。ツイッターはアットマークかけらじ、イメールはかけらじ、アットマークじめる .com です。お便りフォームはかけあがりラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクをしております。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りお送りいただければと思います。政治の話っていうのは、どう転ぶか分かって怖いね。
うん。だから、あんまりしないようにしてるんですよ。
うん。
皆さんも一度それを考えるきっかけになったんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
そうですね。
次回も楽しみにしていただきたいと思います。お送りしましたのは、アタクションゲストと、
グリーンティーと、
マーマでした。
じゃあ皆さん次回も、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。